君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
商店街の活性に工学系大学ができることは何か。義歌大松島研究室は8年間豊川稲荷門前の町づくりに関わって活動しています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は先日豊川市長から表彰もされました松島研究室を紹介。義歌大建築都市システム学系松島史郎先生の研究室からお届けします。
ここへ来るときにですね、表彰状を持っているスタッフがいまして、なんだろうなと思ったら山脇実って書いてあるんですよ。豊川の市長さんだと思うんですけれども、今回豊川市長から表彰されたわけですか。
そうですね、市政施工70周年記念で一般表彰で表彰いただきました。
どんな活動をされているんですか。
豊川では豊川稲荷門前の表参道、約200メートルの表参道があるんですけれども、はい、そこの、商店街、商店街のお店のファサードというんですけど、前面のデザインをちょっとまあ古くなったものもありますんで、はい、まあ、それを観光地らしい景観、いい眺めにしようということで、うん、学生がデザインをして、その前面のデザインを改修して8年間プロジェクトに関わってきたんですね。
豊川の門前の街並み、なんか可愛い感じになってきてるなと思ってたんですけれども、松島研究室のプロジェクトだったんですね。
そうですね、もう今年8年目ですけれども、はい、これまでに11件改修して、うん、まあ、現在今年度も今2件改修を進めています。
実際になんかこの地元の町と関わって研究を進めているっていう研究室はあんまり他聞いたことないんですけど、これどういうことで始まったんですか。
もともとはですね、約8年前に私がこの豊橋技術科学大学に着任したときに、はい、一方で豊川稲荷門前では稲荷楽市という町づくりの活動をやってらっしゃったんですね、はい、それでその活動がある程度うまくいってきたときに、彼らが気がついたのは、その通りの景観、通りの眺めがちょっといまいちじゃないかということで、なんかそのいろいろそのデザインを考えてくれる人を探してたらしいんですよ、うん、でその時に私はちょうどその大学に本格に着任しましたんで、はい、それじゃあちょっと話を聞いてみようということで始まったのがこのプロジェクトですね。
まあ、でも豊川稲荷の門前って雰囲気はあってね、
はい、
楽しいなという感じはしてたんですけれども、はい、あれを新しくしちゃおうっていう発想なんですか。
あの町で面白いのは、そのよくあるその単に古い町、江戸時代とかの面影を残して古い町があるんではなくて、はい、まあ、それぞれの時代にそれぞれの店主がその工夫をして作ったお 店構えになってますんで、うん、いろんな時代 そのスタイルっていうんですか、いろんな時代の形がこう混在して積み重なっているような歴史性がありましたんで、はい、それがまた面白くてですね、うん、その雰囲気を引き継いで、なんか新しいデザインができないかなということを考えました。
松島先生 の基本的な研究というのはどういう分野なんですか。
私は基本的に建築の設計学というんですかね、建築の設計デザインを考えています。ですからその街づくりもやってますけれども、その他にもいろいろ新しいコンピューターの技術を使ってこれまでにない形を作るとかですね、そういうちょっと幅広いまあ、設計が中心なんですけれども、同じ設計を確認しながらちょっと幅広い活動をやっています。
コンピューターを使うんですね。
そうですね、
こちら研究室伺ってもですね、そういった豊川の門前なんていうレトロなキーワードが飛び交いながら、このお部屋の中はね、なんかいかにもコンピューターといった道具がいっぱい並んでいて、見慣れた液晶画面やキーボードはもちろんのこと、なんかコピー機のお化けみたいなのがいっぱい並んでますね。
そうですね、まさに コピー機のお化けみたいなもんで、うん、これレーザー光線で物を精密に切る機械、レーザーカッターが2台ありまして、はい、あと3次元プリンターという、最近テレビでよく紹介されていると思うんですけども、コンピューターで3次元のものを作ると、この人形のようにこの、機械が3次元の形を作ってくれるという、そういう機械2台ありますので。
このようにって言ってラジオで紹介してますけれども、先生の机の上にはですね、これおもちゃがいっぱい並んでいて、それこそ豊川稲荷のキャラクターからですね、 ポケモンとかですね。このおじさんは
これ稲荷楽市のキャラクターのゴンジーというキャラクターですね今稲荷とか、ね、ココちゃんに押されてますけど、かつてはこの人が代表だったんです。
あ、そうですか、はい、というようにですね、こういったマスコットがこれ何でできてるんですか。
これ石膏の粉ですね。三次元プリンターというのは石膏の粉を薄く何層にも引き詰めながら、うん、で必要なところだけを、接着剤で固めるんですね。ですからその石膏の粉の中にこういうゴンジーが埋まってるわけです。でそれを、すくい出すというんですが、掘り出すとこういう形でこう出てくるわけです、ね、
プリンターっていうと普通面に印刷するだけですけれども、はい、三次元プリンターっていうのはその名の通りこういう立体の造形物が
そうです
コピーできる、
はい、
立体の印刷
そうです。
でインクじゃなくて石膏を
敷いていく、石膏を固めてそれにさらにこのインクを、吹き付けて
色カラーですもんね、こういうものも使って
そうです。
で模型を作っていくわけですか、
例えばこのお店ですと中のこの商品までその三次元プリンターで作って、
今先生がですね梅ちゃん先生のオープニングに出てくるような、
そうですね、
お家のミニチュアを1個持ってるんですけど、もしかしてこれキング堂って書いてありますけれども、実際に豊川の門前に並んでるお店なんです。
そうですね、これが8年前にやった第1弾ですね。
あ、1軒目、
はい、
ジオラマですよ皆さん大好きな。
でこれはもう今卒業しちゃっていないんですけど、その当時の学生が作ってくれて、今も大事に取ってるんです。
これ何でできてるんですか素材は。
これは紙なんですけれども、
紙、
まあはい、これもレーザーカッターで非常に精緻に切って、それを組み合わせるのはやはりある程度技術がいりますんで、まあ、この石川君が中心になったと思って、
窓もちゃんと窓で印刷じゃなくて作ってあって、
そうですね、
で窓の下のこの格子状のは何て言うんですかね、こういうの。
あ、格子ですね。
あ、格子ですか。格子もこれもオリジナルで作ってるんですか。
そうです。
こういう格子の一個一個この切れ目もレーザーカッターで切れるもん。
レーザーがもう地道に切ってくれるわけですね。
でアーケードがありましてね、下にいろいろ商品が並んでるのも、これもありものじゃなくて作った感じ。
そうです、はい、
屋根瓦もちゃんと乗ってますしね。
これ鉄道模型のパーツを使ってます。
あ、なるほど、鉄道模型でもお家の模型ってありますもんね。
そうですね、最近はチャブ台もあったりしていろいろ便利なんですけど、
そういうのを流用して。
そうです。
でもこのキング堂さんの屋根の雰囲気っていうのはこんな感じ。
そうですね、もともとこの約50年前にお店の正面にその、欧米の建築のようにこの壁を作っちゃったんですね、
はい、
そっちの方がその灰からに見えるっていう感じで、でもそれが 今となってはその和風にそぐわないので、これを始めた時にはその立ち上がった壁を取り去って、はい、瓦の屋根が見えるデザインにしてくれって言われたのが最初だったんですね、でそれをやったのでこれが第一弾です。
なるほど、この非常にありものの屋根がしっくりきてますけれども、縮尺とかはこの屋根瓦に合わせたわけではないんですよね。
いや、合わせたんですよ。
合わせたんですか、
まあ、屋根瓦がその鉄道模型というのは HO ゲージで約80分の1でできていますので、まあ、そのスケールで作っています。
先生お詳しいんですか鉄道模型は。
僕はあまり詳しくないんですけどまあこのレーザーカッターを購入した時に、レーザーカッターの会社にですね、僕たちもこれ勉強したいから誰かいい人を紹介してくださいって言ったんですよ、そしたらその自宅にレーザーカッターを買ってジオラマを作っている方がいらっしゃってですね、まあ、東京の方なんですけど、
一般の方で、
イラストレーターなんですけれども、絵を描いてるグラフィックデザイナーですね、
はい、
でもまあ鉄道模型の趣味が高じて、自分でレーザーカッターまで購入して、で三丁目の夕日のジオラマを作られてですね、それを数十台売りさばいたっていう。
あ、三丁目の夕日のジオラマ作った人なんですかその方。
そうです、その方に5回ほど技科大に来ていただいて、講習っていうんですか作り方を教えてもらったんですね、
へえ。じゃあこの基本的にはこういった豊川の門前も80分の1で作って、
そうですね、
はい、でもなんかよくお家を建てるときに作る白い模型みたいなのに比べるとこう色もついてて質感もあってすごくリアルですよね。
そうですね、やっぱり地域の方とお話をしていると皆さんそんなに建築に詳しいわけではないので、はい、まあ、よくある白い模型だけ見せても、果たしてその完成したイメージが分かっているかどうか非常に捉えがたいんですけれども、まあ、こういう模型を作り出してですね、かなりその具体的なイメージが湧くようになったんで、まあ、皆さんのその取り組み方もノリが良くなったというかですね、まあ、さらにもう一段階その真剣に話ができるようになったと。有効な模型ですねこれは。
商店街の皆さんにこれを見せて
そうです
プレゼンするわけですね、そういった商店街の皆さんとの話し合いっていうのは結構ちょくちょくやってらっしゃるんですか。
そうですね、毎週木曜日の夜8時から商店街の方が集まって、地域の 会をやってらっしゃるんですね。
毎週？
毎週です。それにうち私も学生も参加して、はい、町の話をしたり、その楽市というイベントの、打ち合わせをしたりですね、うん、町の人からもご意見をいただくわけですね。
でも、まあ、大学からの提案とはいえ、皆さんが使ってるお店のデザインをこう変えていくわけですよね、はい、なかなか最初は大変だったんじゃないですか。
まあ、最初はまあ学生がやるんだから、まあ、あまり期待もされなかったかなと思うんですけれども、最初はあまりその学生やるんだったら俺はなんかあまり興味ないよとおっしゃってた方も3年後ぐらいにですね、うちの研究室 の実績を見た後では、うちの店をやってくれって言って手を挙げてくれた方もいて、その町の方も変わってきたなっていう感じがして、非常にやりがいがあるプロジェクトですね。
最初 1,2 店舗から始めて、はい、どんどん増えて、
最初2年にわたって1年に1件ずつ社会実験で回収店舗を作ったんですね。でその結果を、調査して、はい、まあ、おかげさまでその来店者数も増えて売り上げも伸びたということで、じゃあ市の景観整備事業にしようということで3年目から始まったんです。はい。
まあ、でもそれはお店新しくなるのは楽しいでしょうけれども、お金も結構かかると思うんですけどもね。
そうですね、やっぱり実際お金出されますから、かなりそのコストに関しては厳しいことをおっしゃいますね。
お店が払うわけ。
そうですね、
ね、とシビアになりますよね。
補助金も出てますけど半分は自己負担ですから、うん、もう皆さん真剣に考えてらっしゃいます。
学生だからっていう雰囲気はだんだん取れてきますよね。
そうですね、そういう甘えはちょっと許されないですね。
はい。で、まあ、ラジオで静かに皆さんしてますけれども、実は松島先生の背後には松島県の学生さんがずらっとガン首並べて座ってましてね、ずっと先生の話を聞いてるんですけれども、
はい、毎年、まあ、このプロジェクトやりたいって言って入ってくる学生もいてくれますので、うん、まあ、継続して、やっています。
はい。その辺じゃあ学生さんにもね、どんな雰囲気で行われているのかお話を伺っていきたいと思いますけれども、こんにちは。
こんにちは。
もう松島県歴はどれぐらいですか。
松島県歴はですね、もう 5,6 年になりますね。
お、長くいらっしゃる。
そうですね、今博士課程の、ドクターなんですけれども、はいはい、ずっと松島先生についてですね、うん、この景観整備に、事業に関わってるところですね。
出身はどちらですか。
出身は栃木になるんですけども。
あ、じゃあ豊川稲荷の門前なんて最初知らなかったですよ ね。
はい、ちょっと聞いたことはあるかなっていうぐらいだったんですけども、
うん、そこで話し合いをもう毎週のようにしてそれに参加してるわけですよね。
そうですね、はい、毎週欠かさずですね、本当に夜12時とか夜中の本当に
そんなに暑いんですか。
そうなんです。
それずっと街づくりの話をしてるんですか。
最初1時間8時から始まるんですけども、最初 1,2 時間ぐらいは街の話になるんですが、まあ、その後はですねちょっとお酒が出てきたりとかしてまあ、たわいもない話をしながらなんですけども、まあ、こういったことが街づくりに結構重要なことで、まあ、コミュニケーションを交わすっていうことが、はい、この街づくりには大切なものです。
でも学校で疲れてその後8時からっていうのも大変でしょうけどね。
そうですね、それも皆さんそう思われるかもしれないんですけども、まあ、実際僕はですねそれを楽しみに行ってますので。
向いてますね、街づくりにね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
松島県歴はどれぐらいですか。
今年で3年目ですね。
あ、じゃあこちらも長いですけれども、はい、なんかどうですか、話し合い参加してみてどういった感想を持ってますか。
皆さん自分の町が大好きでどうにかしたいんだなっていうのがすごく気持ちがある、すごい強い気持ちを持っている方々ばかりなので、うん、こちらがすごくいつも押されているというか、いつもそのどういうふうにしないといけないんだとか、いろんなその街づくり以外の話でも貴重な話をたくさん聞かせていただいている、
うん、具体的にはどんな提案をしたことが印象に残ってます。
結構自分はそのファサ表面というよりもそのロゴの看板であったりとか、そういう提案をするのがすごく好きというか、そういうところをよくやらせていただいてもらって、何店舗かで採用させてもらったりもしているので、そういうところの提案を自分はよくしていますね。
何屋さんとか
全丸うどん屋さんの去年行った全丸さんの看板であったりとかは、そちらの方の提案などをさせていただいてきました。
楽しそうなお仕事ですね。
そうですね、楽しいですね。すごくもう本当になんか学校のプロジェクトっていうより半分なんか趣味が入っているような感じなんですけど、すごく楽しみながらやらせていただいてますね。
はい、ありがとうございます。はい、松島県どれぐらいですか。
今年入ってきたんでまだ2ヶ月。
あ、2ヶ月、はい、あ、今度はずいぶんまだ浅いですけれども、はい、うん、どうですか、なんか雰囲気についていけますか。
そうですね、 いやすごく思ったより忙しいんで、うん、ギリギリついていけてるぐらいなんですけど、
そうですか。
実際やってみると本当学生がなんか体験できるものじゃないことをやっていけるので、すごい終わった時に達成感が得られるのかなと思ってやってます、
うんうん、具体的にもう2ヶ月の新人さんですけれども、はい、提案とかもしてるんですか？
そうですね、今2件やらせてもらってて、はい、それはもう5人ぐらいでやってるんで、うん、その先輩の石川さんの支えがあってやらせてもらってて、うん、ですごい忙しいんですけど、その楽しみながらやってます、
う
ん、
はい、はい、ありがとうございます。松島県歴どれぐらいですか？
あ、僕も先ほどの彼と同じで2ヶ月です。
2ヶ月、
はい、
どうですか話し合いに参加した感想っていうのは？
今はまず町の方とコミュニケーションを取るっていうのがまだ僕はうまく取れてないのかなって、それで今必死についていってるところです。提案も実際にやらさせてもらってるんですが、はい、町の方とまだうまく喋れないというか、喋れてないかなって、うまく会合に溶け込めてないかなって自分では思ってます。
三河弁が飛び交うと思うんですけど、
でも豊橋の方には僕もう2年、今年で3年目になるので、うん、学部の時、大学生の時は別の研究室にいて、今年からこの松島先生の研究室の方に移ってきたので、言葉の方は随分
大丈夫、
ジャンダーリンとかは。
元々のご出身はどちら？
僕四国の徳島県出身です。
ああそうですか、
はい、
ああジャンダレニンがやっと分かったところ で、
もう聞き慣れてきましたね
で今 現地本物とコミュニケーションを取ろうと頑張ってるところなわけですね。
そうです、はい、
言葉だけじゃなくてこうコミュニケーション取るっていうのはどういうところを乗り越えれば取れると思います？
そうですね、やはりその木曜の会っていうのは、先ほど先生やと先輩方も喋ってると思うんですが、木曜日に毎週1回その会合の時にお酒も入って喋りやすい環境になってるんで、今お話を聞かさせてもらうことが多いんですけど、自分のこういった興味あるお話だったりとかを、そういうのを大人の方、お店の方とかとお話ししていくのが大事かなというふうに思っています。
興味のあるネタっていうとどんなネタがあるんですか？
あ、本当にもうたわいもないことです、うん、僕はずっとバスケットをやってるので、こういうスポーツをやってた方に自分の時代はこうだったとか、こう徳島だったら高校野球好きな方だったら地元の池田高校とかがつこなかったとかっていう話をしていただいたり、本当にそんなたまらない話です。
池田高校出身ってわけじゃないですよね？
はい、僕は違います
でもまあ豊橋の人でも知ってる高校ですもんね。
はい。
そして松島県歴どれぐらいですか？
松島県歴は2年になります。
はい。話し合いは個人的にはどれぐらいのペースで参加してます？
僕はほとんど毎週参加させてもらってます、
で夜8時から夜中まで。
そうですね次の日も授業はあるんですけど、夜中遅くまで皆さんと一緒に楽しく参加させてもらってます
体力勝負的なところもあるみたい
ですね。そうですね、でも学生が体力ないって言ってるわけにもいかないの で、年上の方に負けないようについていってます。
おじいちゃんたちも参加してるわけです
ね。そうですね、皆さんパワフルな方なので、うん、負けないように必死に頑張ってます
2年間このいろいろプロジェクトの進行の中でなんか印象深いこととかありますか？
あ、実は僕研究室は2年間なんですけど、豊川のプロジェクトにかかったのは今年からなので、まだ2ヶ月になりますね。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、なので今回収が入ってを進行している2店舗に関わっています。
何店と何店なんですか？
角屋さんとあと田舎料理吉野さんという店舗があるのですが、そちら2軒ですね。
どんな感じになりそうですか？
そうですね、両方ともお店の雰囲気は違うんですが、角屋さんの方は お店の間口も大きいですし、あとうなぎ屋さんなので少しかっこいいというか、お客さんが入りやすいうなぎ屋さんに入りやすい店舗を目指して提案させてもらっています。
完成したらうなぎ食べに行きたいですね。
そうですね自分が提案したところで食べれたらすごい美味しく、より一層美味しく感じれると思うので、はい、楽しみにしています。
頑張ってください。
ありがとうございます、はい、
そして松島県歴どれぐらいですか？
松島研究室に所属しているのは4年ですね。
あ、女性です。今日は一人だけですけれども、やっぱり技科大女子少ない？
あ、そうですね、今年たまたま少ないみたいで、これまではすごい多かったんですけども、うん、私が入った頃とかは結構特にこの豊川の商店街の景観整備は結構女性がちょっとやってみたいっていう方が多かったので、うん、それまでは女性たくさん参加されてたんですけども、今年はたまたま少なくて、
うん、やっぱり毎週話し合いには参加してるんですか？
あ、そうですね、4月からは私毎週行かせていただいてます。
大変じゃないですか、そういった雰囲気っていうのは。
いやでも皆さんいい方なので、うん、楽しくお話しさせていただいてます。
思った以上に面白いなって思わせてくれた部分では何かありますかね。
やっぱりスタンダードですけど、うん、提案をして自分の案がここいいねって言っていただけた時とかですかね。
そんな経験がもうあるんですか。
あ、そうですね、今やってる2つのプロジェクトに私も参加させていただいているので、うんうん、その和也さんと吉野さんのプロジェクトでは何ですかね、まあ、お施主さんも本心じゃないかもしれないんですけども、まあ、些細な一言で、うん、ここいいねとかこの色いいねって言っていただけるのがすごい嬉しいですね。それが採用されるかは分かんないんですけども、
う
ん、
自分の提案っていうのが採用された部分っていうのはあります。
あ、これはないですね。
まあでもこれからですよね、それぞれね。
そうですね、はい、
はい、この色はいいねって言ってくれたりとか、そういったところでモチベーションがガッと上がるわけですね、は
い、そうですね、何気ない一言がすごい嬉しかったりですとか、セッションとの あのコミュニケーションが取れるのがすごい楽しいですね。私これまで1回もあの自分の提案したものが実際に立ったことがないので、あのこの2つのプロジェクトが初めてになると思うので、すごい非常に楽しみにさせていただきます、
はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、というように学生さんもそれぞれ頑張ってらっしゃるわけですけれども、こういった事業っていうのは、はい、まあ、僕他で聞いたことがないんですけれども、はい、非常にこう大学と町の2社でやっていくっていう特徴的な活動ですね、
はいはい、なかなかその大学と地域の共同ってのはあると思うんですけれども、うん、実際にデザインをして作ってしまうということはあまりやってるところはないんじゃないかなと思いますけれどもね。デザインというのはそのお客様のニーズっていうんですか、うん、こういうお店が欲しいとかですね、そういう条件がいろいろありますんで、うん、それをまず聞き出すことから始まって、うん、その設計のデザインを決めて、それでその施工をする人に情報を渡して作ってもらうっていう、その人とのコミュニケーションやはり非常に大事なんで、うん、まあ、さっき の、ね、あの学生の話からもお分かりのように、まあ、地域の方に学生を教育してもらっているようなところも非常に大きいので、あ、まあ、私の方も地域に感謝しているっていうところがありますね。
教授がいっぱいいるわけですね、町に。
うるさいのはいるんですよね。
という感じで進められているんだそうです。まあ、こういったあの町づくりとか建築っていうと、ね、プロももちろんたくさんいると思うんですけれども、はい、こうやって大学の研究室がやっていくっていうのはまたそれはそれで非常に意味のあること。
そうですね、やはりこの今あの見ていただいたような模型を作ったりっていう手間かなり手間がかかりますんで、うん、仕事でやるとかなりその、うん、割が合わないんじゃないかなという思うところもありますね。
なるほど、大学だからこそできること。
そうですね、
こういったコピー機のお化けみたいなのもたくさんありますしね。
そうですね、まあ、そういうあの設備を使って、ある意味研究も兼ねているところもありますので、はい、どういう作り方をしたらその効率的だったり効果的な模型ができるかということも考えながらやってますので、うん、まあ、ある面から言えばその非常にいいあの実験の場所を与えてもらっていると、そういうあの感じはしています、
うん、で学生の皆さんには本当に貴重な体験ができていると。
そうですね、やはりその足跡がその街に残っていると、実際にね自分の足跡が残っているということで、うん、よくあの稲荷楽市のイベントにも卒業生が来てくれるんですよ。非常に嬉しいことなんですけどね、うん、でそうすると街の人もああよくしたねなんて言ってこう歓待してくれてですね、
うん、もうそこまでの中になっているわけなんですね。
そうですね、
あのジオラマがね、ミニ三丁目の夕日みたいな感じで80分の1の縮尺でこの研究室にできてるんですよ。道路もすごく道路っぽいですしね、門前の町がここにあるっていう感じで、もうちょっと遠巻きには神だなんて思えないようなそんな仕上がりになっておりますね。そして、まあ、この度豊川市からも、町づくりということで表彰を受けたということで、
はい、ありがたいことにいただきました、
まあ、これで完成したわけではなくてまだまだ進んでいくわけですよね。
そうですね、また市の方もあの景観整備事業をまた延長してくれましたんで、はい、まださらにあの気を新たにして取り組みたいと思いますけれども、
でかつてのにぎわいが門前に戻ってくるというのが最終目標ですね、はいはい、ぜひまた皆さんも、門前お出かけになった時には新しくなった街並み楽しんでいただきたいなと思います。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました松島先生の業界用語は
リノベーション。リノベーション、リフォームという言葉も、よく聞くかと思われますけれども、リフォームは単に老朽化した建物を修理したりすることが、主ですけれども、リノベーションはその時代等の背景に合わせてその用途や機能を更新して新しくして性能を向上させるというような意味を含んでいますので、その街とか建物の価値を上げると、そういう広い意味を含んだ言葉です。
技科大、技科大で HIV の研究が行われているのをご存知か。 HIV、 未だ治療薬が見つからないエイズ発症の原因となるウイルスです。次週6月29日の天白の城は、 HIV は数字で表し、 HIV をやっつける方法を数式で求める研究、技科大情報知能工学系原田浩二先生に聞く数理的アプローチによる HIV 研究のお話ですを楽しみに。